ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、黒田日銀総裁の写真をちょっとお借りいたしました。まあ、彼は頑張ってますよ。まあ、その下に貼ったのが、東京の日本橋にありますね。日銀の建物なんですね。まあ、いかにも拡張があって、背が低いんで、もう周りは非常に高層のビルに囲まれた状態なんですが、まあ、昔の建物としては、まあ、とても立派な建築でですね。まあ、ちょっと今見てると、つい言いたくなっちゃったんですけど、こういった円柱ですね。これはギリシャからの建築様式なんですけど、古い建築様式ほど素晴らしいのはなぜかというのは、建築デザインのですね、非常に大きな課題でありまして、この柱のようなものをですね、こうギリシャ風にやりますと、とにかくデザインが良くなるんですね。新しいものほど古くなるのが早いとこう言われますが、まあ、この写真を見て、まあ、そんなような感じをいたしました。今日の話題はですね、私は経済のことあんまり話したくないっていうのは、この前もですね、ちょっと経済のこと話したらですね、早速コメント欄に、武田はもう少し経済をちゃんと勉強してから話をしろっていうふうに、コメントが結構来るんですよ。お前は MM なんか T とか P とかいうのも何も知らないとかね、来るんですけど、まあそんなことありません。20世紀における世界の経済なんかについては、まあかなり知ってるつもりでありますし、まあそこでの、まあ経済って失敗ばっかしてるんですよ。とにかく二つ大きな失敗があるんですね。ドカーンと暴落したりして、もう人々が路頭に迷うようなことを予見できないっていうのがありますね。日本ではバブルの崩壊もありますし、1929年の世界恐慌とかですね、それから2009年の、アメリカの暴落とかですね、まあそういったものはかなり兆候がはっきりしてるのに、まあ経済学というのはそこら辺ダメなんですね。それから経済と金融というのはかなり違うんですね。これもほとんどごっちゃにして考えてる人がいるんですが、まあ日銀ができることはこう金融なんですね。まあ利上げをしたり利下げをしたりすることはできます。こういうのは経済を助けることはできますが主役ではありません。やっぱ経済ってのは当たり前なんですけども、人間がいかに豊かに暮らすかということをどういう活動をすればいいかとかですね。どういうことをやっちゃいけないかというようなことが、まあ経済の本質ですね。そういう点ではですね、もちろん、一生懸命、やって作ったもの、それに適正利潤を乗せて販売して、そしてみんなが豊かに平和に暮らせるということが大切なわけですね。まあ時々間違えるわけですね。第一次世界大戦の後、まあ、あれは1300億マルクぐらいだったんですが、まあ、ドイツが第一次世界大戦に負けましたんでね。それで、主にフランスなんですけど、まあ、イギリスはそこまでやっちゃいけないじゃないかって言ったんですけども、戦勝国のフランスが、過大な賠償金をドイツに要求しました。もう到底ドイツが払えないんですね。で、まあ、ドイツが超インフレになりましてね。それで、まあ、よく言われるのは、正月に家が1軒買える、まあ、4000、まあ、万円なら、日本だったら、まあ、マルクですけどね、向こう4000万円が、暮れになるとパン一斤買える400円になってしまうというのはよく言われるんですね。これが続きましたから、もうドイツ国民はもうどうにもならなかったわけですね。夢を持つわけにもいかんし、人生の計画もできないし、財産は全部なくなっちゃうし、これがまあハイパーインフレと言われるものなんですが、まあ、こういったことも防げないんですね。これは後に簡単に防げました。アメリカがですね、第一次世界大戦の後、すごい金持ちになったんで、そのアメリカの資金をドイツに回して、ドイツがそれで生産をして、その富をフランスとイギリスに渡して、フランスとイギリスが戦時中の借金をアメリカに返すという、こういう循環ができることによってですね、あっという間に解消したんですよ。解消したのはいいんだけど、その後すぐ1929年の大恐慌がありましたからね。また元の木阿弥に戻ってしまいまして、まあ、それでナチス政権の誕生、ヒットラーの登場ということになったんですが、まあこれなんかを見ましてもね、経済的な考慮の浅さですね。本当は経済がもっと進んで、経済学がもっと進んでほしいんですけど、残念ながらそこまでいかないんですね。まあそれが今、このページの隣に貼りました、主要国の平均賃金っていうのを、これ1990年のバブルの崩壊から2020年までの30年間ですね。まあ、これを見れば本当に残念なんですが、日本だけが、これ本当に日本だけなんですよね。 世界全部をプロットするとやややこしいんですが、簡単に言うと世界で日本だけが賃金が変わらなかったと、こう言っても大きな間違いはないぐらいなんですよ。で、アメリカはまあ大体2倍ぐらいまで、本当は2倍いってると思いますけどね、まあ、平均であるのでいろいろ問題があるんですが、それからドイツ、まあ、ちょうど1990年はドイツと日本が同じぐらいだったんですが、すっかりドイツはですね、日本と離れて、まあ、日本が400万、ドイツが600万になっちゃったと、ああいうことですね。それからフランスとイギリスは日本よりか少し貧乏だったんですが、給料少なかったんですが、今やもう全然抜かれてしまった。韓国は1990年には日本の半分ぐらいだったんですが、もう日本を追い越してしまったと。台湾と韓国に抜かれてしまいましたね。これはなぜか。これをですね、日銀が失敗したんだとか、金利がどうだったんだとかいうふうに言うこともできないことはありません。それを別に私は反対してるわけではありません。だけど一番大きいのは日本人が豊かになろうと思わなかったっていうことなんですよ。僕はそう思いますね。豊かになるっていうか、何をしよう、そのまあ欲求がなかったわけだからいいけどね。我慢してたわけですからいいんですけど、倍ぐらいの広さの家が欲しいね。全自動で全く事故の起こらない自動車が欲しい、もっともっと便利な、スマホとかそういうものが使いたい、絶対家に泥棒が入らないようなシステムを買いたい、そういうような欲求が日本人になかったんですよ。やっぱり欲しければやっぱり頑張りますから、頑張ればやっぱりそれなりに成長します。経済やその金融とかそういう問題じゃないと、まあもちろん少しそれはありますよ。なんていうか二次的な要素としてはありますが、やっぱり、人間というものに注目した、まあ、政策なり、政策よりかもっと一人一人、日本人一人一人の心ですね。何にしろ NHK に騙されてね、石油がなくなるからリサイクルするとか、ダイオキシンが毒物だとか、まあそんなこと、後半は地球が温暖化するとか、そんなことばっか言ってんですからね、全部嘘ですから。まあ、それよりか僕はですね、別に家を2倍の広さにするとかいうことはあまり重要じゃないかもしれませんね。今でいいかもしれないけど、それでも随分狭いうちに我慢して住んでおられる人多いと思うんですよ。これはね、広い家に住めるんです。実は日本人の意思一つなんですよ。しかし一人だけの意思じゃダメなんですね。日本人が全員がそう思わないとダメなんですよ。なぜかって言いますとね、会社も政府も技術者もみんな落語なんですよ。要するに全体の雰囲気に引きずられて社会っていうのはできてるんですね。例えばよくありますよ。年取った人がね、アクセルとブレーキを踏み間違って事故が起こる。こんなの簡単に治るんですよ。ただ5万円ぐらい、車の販売価格が高くなるんですね。じゃあたった5万円の価格が高い車を、例えば60歳代以上の人が買うんなら、そういう装置をつけたものじゃなくちゃいけませんと、まあ、いうことで、まあ別に罰則つけなくてもいいけど、推奨すればいいんですよ。トヨタ自動車を売ればいいんですよ。しかし社会が暗いと別の方向行っちゃうんですよ。そういうアクセルとブレーキを踏み間違った時には止まるというのはもう今いくらでもできるんです、技術的には。だけど5万円ぐらいかかるんですよ。それをやらないで70歳以上の老人は運転しちゃいけないってそっちに行っちゃうんですよ。これが暗い方に行っちゃうんです。人を非難する方に、非難する方に行っちゃうんですよ。全然そんなの人を非難する必要ないんですよ。できないものはしょうがないですね。だからすぐできるんですから。昔ね、よくあったんですよ。今でもそうです。ハンドブレーキをかけ忘れて、トラックから運転手が出ると。じゃあそのトラックが自動的に坂をずるずるずると落ちて、そして子供を引いて、子供が死んでしまう。こういった事故があって、これもアホらしいんですよ。降りるときはちゃんとハンドブレーキを引きましょうね。もちろんそれはいいですよ。それを呼びかけるのはいいんですけども、運転席に人がいなければ自動的に車が動かないようにするなんてことはもういくらでもできますよ。これはね、皆さんもすぐわかると思いますね。だって、助手席に人が乗っててシートベルトをしないとピーピーってなるじゃないですか。あれは人が乗ってるってことは簡単に検出できますから、重さがありますからね。それからこうシートベルトしてるかどうかっていうのをカチンってやった時に検出すりゃ、そんなのはほんの小さい回路をちょこっと入れればいいんですから。だからハンドブレーキが引かれてない時に動いたら自動的にブレーキかかるってのは別にすぐできるんですよ。 そんなの。だけど、方向が変わっちゃうんですよ。お前はなんだ？とにかく人を非難することばっかにね、言ってるんですね。私、実はブログを、これもひばりクラブもブログですが。まあね、別に僕は、そうか、こういうふうに撮る人もいるんだな、つって、こう、私はそういうのは平気なんですが、ちょっとかわいそうなんですよ、その人たちが。なんでこんな風に悪い方に考えるんだろうか。いい方に考えりゃ解決策あって楽しい社会になるのに。ね、例えばハンドブレーキかけ忘れたらブレーキが自動的にかかるようにすれば、そんなのは1万もしませんよ。1万円もしません。したら子供が死ぬことなくなるんですよ。できるんですから。できるのにしない。これが30年続いて、このありさまになっちゃったんですよ。どんどんどんどんみんなで悪口ばっか言うんですよ。だからこれね、やっぱりなんとかしたいような感じがしますね。どうしてでしょうかね。人の悪口を言うけども改善する方はやらないと。僕はちょっと年末にね出したもので、昔は手術する時も麻酔もかけずにノコギリで足を切った図出したんですけど、どんどんどんどん進歩して、そういう苦痛がなくてもいいように社会がなってるんですけど、いやね、この前あるね、市のね、市の施設のトイレに行ったらもう省エネっつって、部屋真っ暗、便座はもうものすごく冷たい、水の流れも悪い、省エネをしてます。省エネ、なんで省エネしなきゃいけないですかね。だってエネルギー源はいくらでもあるし、日本にはそれだけの力があるし、何の心配もないんですね。ですけど周りで監視して、あの市は省エネやってるかどうか。名古屋市も一時ね、市庁舎のね、廊下の電気を消してたんですよ。で、僕が市長室長に聞いたらね、いやもう廊下の電気をつけるってなんてもったいなことしてんだっていうお叱りがあるんで、いや何言ってんですか。それじゃあね、貧乏生活から抜け出せませんし、暗い人生になってしまいますよ。まあ、そういうことなんですね。変なもんですね、本当に。